皆さんこんばんは。そしてお疲れ様です。あやです。普段このチャンネルでは16回イメコンを受けた私が、中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなり、まずは16回の診断を振り返りながら、ファッションのスタイリング深選びについて話しているんですが、今日もすいません、番外編でいきたいと思います。なんだよ、16回の診断の楽しみにしてたのにって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、すいません。先日番外編で話したイメコンの、お泊まり会からの、楽しいイベントが立て続けに起きていて、楽しい反面やっぱ疲れてます。で、今日ね、全人口の体育祭にお邪魔してきたんですけど、ごめんなさい、今日はね、めっちゃもうね、頭が、ファッションイメコンじゃなくて、超先生モードなんで、ちょっとそっちでちょっとね、喋りたいと思ってて、なんかね、どうしてもそこがうまくシフトチェンジができないというか、そう、なんか、私、なんか先生だからとか、イメコンだからとかの前に、結構なんか私自身がどう生きてるかとか、どういう感覚なのかっていうのをすごく大切にしたいタイプ。なんかこう、個の自分を喪失したくないんですよね。喪失なくしたくないっていう、感覚がすごい強いタイプなんですよ。なんだっけ、ユニクロの、服を、わけわかんないで買ってた時は、なんか制服みたいで、量産型女性になるみたいで、すごい嫌だったって話したんですけど、なんかあれに近い感じ。なんか自分を取り戻したいって感覚が常にあるので、だからなんだろう、もう、本当はファッションの人として話ししなきゃいけないって思ってても、なんか、もう今日は先生の気分だしっていう風になっちゃうと、ちょっと偽れないっていうか、そんなにね、頑張れない。でも、ラジオは30日間話してたいっていう感覚があるので、そう、だからね、発信も正直ね、やってて、結構その自分をなんかこう切り替えるのがすごい大変で、正直、先生も、先生の私でいるっていうことに、もう限界を感じたから、退職したってところがあるんですよね。なんか、自分の言動とか、そういったものが、もっとこういう風に生徒と関わりたいのに、まあ、先生である立場だからできないとか、なんか、なんだろう、学校の体制に入ってると、なんか自分の、なんだろうな、やりたいこと、やりたい、関わり方が、なんかこう、うまくできないというか、とかそういうのいろいろ考えて退職したのもあって、だからね、今も結構その、なんだろうな、イメコンとしての発信の仕方っていうので、なんかかなり苦戦してるんです、正直ね。それはやっぱり、こう自分を大切にしたいというか、自分らしさ、そう、先生とかイメコンの肩書きに縛られない自分も大事にしたいっていうのがあるから、そうなんですよ。行き詰まりを感じて、結構ね、わかんない、キラキラして見えるんですかね、わかんないですけど、わかんない。ね、そうやって中学校の先生退職してイメコンやるっていうのはすごくキラキラして見えるかもしれないんですけど、いや、なんか別にそういうことはね、実際なく、まあ何、SNS だからキラキラして見えるし、まあ、なんだろう、そうやってキラキラしてることも含めてブランディングなのかもしれないなとも思うし、まあ結構私揺れてることをね、揺れてる気持ちストーリーズにガンガン出しちゃうタイプなんですけど、そんな感じ。です。でね、今日の本題は、その、全人口の体育祭にお邪魔しましたって話で感じたことを話していこうと思うんですよ。私去年までは、記録得点係っていう超大事なポジションにいて、まあ、どのポジションも大事だけど、だって得点が決まってるから、ね、つくから大事な順位が決まるわけであって、ミスったら超やばいわけですよ。まあ、そういうところのね、最終的なパソコン持って計算するところ、本当に、一番のそこのドンみたいなポジション取ってたんですけど、もうね、すごい大変で、もう何、プレッシャーがすごくて、いつも。だから体育祭でも、担任してても、なんか純粋に楽しめなかったところがあって、まあ、今日はね、その記録係に隣の本部にお邪魔して見てたんですけど、ディレイのところからだけ、はい、勤務校の非常勤の仕事があったんで、その後午後から伺ったんですけど、なんかもうやっぱね、そういうのに縛られないでフラットに体育祭を楽しめるということがまずすごいハッピーだったなっていうのが一つあるのと、あとなんか初めてちゃんと先生の仕事っていうのかな、先生としての専任から離れて先生の仕事を、学校そのものをこうがっつり見つめた時間だったんですよ。 で、なんか離れて気づきました。なんか先生ってかっこいい仕事なんですねっていうことに、うん、なんか気づきました。なんかやばい。喋りながらちょっと今半泣き状態なんですけど、今かっこいい、先生の仕事ってかっこいいんだねって口に出したら、なんかすごい泣けてきちゃって、なんだろう。なんか自分が、なんかそう思われたかったんでしょうね。でも、なんか自分は気づいてなかったけど、外から見たら、なんかすごいかっこいい仕事だなって改めて思いました。なんか私、なんていうのかな、目に見えてキラキラしてるエンターテインメントとか、なんかそういうなんか芸術とか、なんかすごく大好きで、だからディズニーも大好きなんですよ。あのショーとかパレードとかで踊ってるダンサーさんとかキャラクターとかってマジで輝いててかっこいいじゃないですか。なんか、そういうなんか目に見えて輝いててかっこいい人間になりたいって憧れはすごい強くあって、うん。だからなんか声で輝きたいから声優になりたいって思った頃もあったし、なんだろう。なんかこうハキハキと画面で喋ってなんかかっこいいなってアナウンサーにもなりたい頃があって、まあ紆余曲折あって中学校の教員に最終的になったんですけど、そうなんかなんだろう、そういう舞台とかそれこそ劇団四季とかね、ああいうのもすごくオタクとかではないですけど好きだし、なんかそういうなんか目に見えて花があってかっこいいものっていうものにすごく憧れてて、なんか自分が教員やってる時はなんかそんなこと全然わかんなくて、でもなんかすごい今日見た先生たちすごいかっこよくて、子供たち私いつもかっこいいなって思ってんですよ。なんか体育祭とかそういうので頑張ってる姿、合唱コンクールとかの時に行事で頑張ってる姿って本当に感動的だし、なんかだって皆さんも思いません？親御さんっていうか保護者の立場で見たことある人マジ泣くじゃないですか。あの保育園とか小学校とか中学校とかの何行事って泣けるじゃないですか。子供に対して泣けるのはすごい あったんですよ、感覚的にね。で、それって、いくら払っても手に入らない感動だなって思うんです。なんか、大人のそのディズニーとか劇団四季とかってお金払えば、なんか、なんていうのかな、わかるじゃないですか。なんかそう、わかるってか見れるじゃないですか。その体験を受け取れるじゃないですか。感動を。受け取れる、お金を払えば受け取れる感動なんですよ。でも、子供たちがああやって、なんか集団で一生懸命何かひたむきに頑張ってる姿って、そう、なんかプライスレスなんですよね。やだ、ちょっとプライスレスなんて言い方したらすごいチャチくなっちゃった。やめとけばよかった、プライスレスなんていうの。わかります？でもなんかお金にか払えない感動じゃないですか。なんかそれと同じぐらい、なんか今日私先生たちの姿にすごい感動しちゃって、あ、なんか離れてみてなんかこんなにかっこいい仕事だったんだなってすごい思っちゃって、なんか自分もすごくそう思われたかった、さっきも言ったけど、うん。で、なんか今泣けたのって、なんか、あ、きっと自分もその一員にさせてもらったんだなっていうこと。うん。なんかね、本当に仕事をしてて、ね、保護者の方とか大半すごくいい方なんですよ。いい方なんだけど、なんかごく一部でやっぱり分かり合えない方もいらっしゃったりとかして、なんかね、すごい苦しいね、思いもしてきてるし、なんだろうな、もうちょっとなんかこう、お互いこう、大切にし合えればいいのになっていうか、なんか親御さんも親御さんで必死だからそういう風にね、いろいろね、そういう言葉になっちゃったりとか、関わり方になっちゃったりとか、もちろんこちらが至らないこともたくさんあるし、なんかすごくね、やっぱり教員という仕事、私はネガティブに捉えてたんだな、今話しながら整理してるんですけど、なんか初めてすごくねポジティブに見えた、あの仕事が今日離れて見に行って本当にかっこいいなって思う。そうですね。なんかでもそれ、まずそれが一つあって、でもそれってなんかやっぱりあんだけ自分のなんか人生を捧げてやってるからこそなんだろうなって思う。なんだろう、時間的な拘束とか、あと精神的な拘束とか、私も40人近く、まあ、36人とかだったかな、担任してたところはもう3年間もう自分の子供のことなんて全然考えないで、正直なんかその36人のことばっかりなんか考えて毎日生きてたし、なんだろう、 時間的にも帰ってくるの遅いしね、学童とか保育園を迎えに行くのもいつもなんか7時ギリギリで、もう一番最後まで兄弟2人して残ってたし、うん、なんか本当になんだろう、犠牲にしてるもの、入れ込んでるものが大きいからこそ成り立つ仕事だし、なんかだからこそなんかあの感動を間近でなんか見てられる日常としてっていうのはなんかすごい尊いことなんだなって離れてめちゃくちゃ感じました。だからね、私は自分を取り戻すために教員辞めたんですよ。うん、そう。だし、イメコンの仕事もいろんな大人の方と接してきて、あ、なんかもっと自分を満たせる大人がそんな世の中になってほしいなって思ったんです。うん、なんかその自分を満たすためには自分のことを知らなきゃいけないかなって思ってて、自分を満たして自分を知るための入り口がファッションだって前ちょっと似たような話しましたけどね。うん、だからこう大人をこうハッピーにする、もっともっと、みんながハッピーじゃないって言いたいわけじゃないんだけど、まだまだ満たされてなくて、なんかこうモヤモヤイライラしちゃって、なんかそうやってね、分かり合えなかったりとか、さっきのね親御さんの話とかもなんかそういう部分があるのかなって思ってて、なんか私は大人がハッピーであることが子供のハッピーだと思ってるんですね。うん、結局だって教員やってても親御さんとの両輪がうまくこう機能して、こうね、お子さんっていう乗り物が走っていけない限りは、やっぱり一番は子供が幸せじゃないと思うんですよ、私それって。そうだからね、大人をハッピーにしたいって思いで、そうファッションから自己理解に入ってね、やっていけたらいいなっていう、その手段の一つとして今イメコンを選んでて、だからなんか、うん、だから教員に戻りたいっていう気持ちは正直ないんですよ。専任としての形では戻りたいと思ってないです。やっぱり本当に素敵だけど、時間としてすごい拘束時間がやっぱりすごく長いし、精神的にもすごく、そう、なんていうのかな、やっぱヘビーな部分が本当に多いし、でも私別に学校嫌いになったわけじゃないんですよ。うん、今日も体育祭って思ったけど、うん、なんか学校っていう場所は別に嫌いになったわけじゃないんだけど、なんかそのシステムとかなのかな、うん、そうそう、なんかそういうのが、だからもっと何かしらの形が変わったらまた学校で働いてもいいなっていう思いも全然あるはあるし、だから戻るつもりはないんだけれども、やっぱりなんかあんだけ愛着があった場所を離れて始めた、その将来のあのイメコンっていう夢だから、なんかその大切な場所を離れてこそやってるんだから、もっと頑張んなきゃいけないなってすごい思いました。そう、なんかイメコンとして開業して、うん、なんかなんだろう、さっき最初に冒頭に言ったような、そのイメコンとしての自分の発信の仕方とか、イメコンとしてのビジネスの戦略としての自分の発信の仕方とか、でもなんか自分は本当はフラットにはこうやって生きていきたいのになっていう気持ちがなんかいつも葛藤してて、だからこうなんか上手に進めなかったりとか、なんか答えが分かったっていう気持ちになってもなんかまた迷いが生まれたり不安になったりとかなんかするんですよ、正直。だから本当にキラキラなんかしてないです。うん、今泣いてるのも含めて実際こういう感じなんですよ。うん、そうなんです。でもね、私最近ちょっと思うんですよ、もうイメコン16回受けてる人間じゃないですか。そんだけなんか自分の納得解に、納得っていうか最適解、納得かな、やっぱ納得にたどり着くのに16回イメコン受けてるんですよよね。でなんか自己理解もいっぱいやってきたんですよ。 MBTI あれですよ、16タイプパーソナリティーズじゃない方ね、正式な方の MBTI とか、自分辞典、ストレングスファインダー、エニアグラムかな、あと八木仁平先生の自己理解プログラムとか、なんか自分の納得が欲しくてそんぐらいやってんですよ。なんかそういう人間がなんかいろんな人のコンサルとかアドバイス受けていろいろやってて、じゃあ私のイメコンの16回の時のゴールって、今度このイメコンのビジネスとか発信において今度ゴールどんだけなんかいろんなこと試したらたどり着けんのかなって思うんですよね。うん、なんか思えば中学校の教員だってね、普通みんな初任とか2年目でね、なんか担任持って卒業生初めてパンパンパンって出すのに、私はもう紆余曲折あって初めて卒業生、担任持って卒業生持ち上げありで出せたの 14年かかったんですよね。お笑い芸人の下積みかよって感じじゃないですか。そう、だからね、時間かかる人間なんだなーっていうのはなんかわかってるんです。そう。ね。でもなんかそれって14年かかっちゃうから私どうせっていうのはなんか逃げな気もするんですよ。なんかこう、甘やかしてる感じっていうか、でもなんか正直教員としてもなんかフルでなんかそうやってなんか毎日毎日突き詰めてなんか高い出力でもうなんかねめちゃくちゃになって走ってたのからもう解放されたいって気持ちもあってだからねなんか頑張りたい気持ちもあるけどなんかあの時のなんかもうなんだろういつまでもいつまでもこう達成感がねあってもあってもキリがないっていうかのなんかパワフルストイックっていうのかなにはね戻りたくないなっていう感覚があってなんかそんな感じの葛藤がいろいろありながら今進んでる。で一番なんか今こうやって発信しててしっくりくるのがなんかラジオだなと思ってちょっとつれずラジオ30日続けてるって感じなんですけど、はい、なんかだから今も話してて今日の話ってなんか聞いてる人になんかどんな利益があったんだろうって思っちゃったりするんですよね。そう。でもなんか多分私ってなんか利益がどうとかの人じゃないんだろうな、わかんない。なんかもうみんなビジネスガンガン上手にやっててすごいなってね、あの先輩方とか見ててめっちゃ思うんですよ。でもねなんかすごいね下手くそなんですよ。なんかいろいろねうまくいってるとか整ってるとかなんか取り繕って見せてるだけでマジでそんなことないです。もう聞いててわかると思うんですけど、はいね。っていうことでなんか今日はそうなんか中学校の体育祭、全人校の体育祭って思ってた感じたことをなんか喋ってたらなんかもう涙が止まんなくてなんかこんなになっちゃって17分も喋ってるし、はいね。でもなんか喋ってよかったね。なんかもしなんか聞いててよかったなって思ってくれたら嬉しいですけど、なんか聞いていただいてありがとうございます。ほんといつもね、はい。まあこんな番外編もちょっと許してくださいね。またえっ、ー、と次あれだっけ、あれだあれですね、ブルベ冬じゃなくなったって話ですね。次いよいよね、大事なところで番外編挟んじゃってすいませんでした。そしてちょっと長い尺になっちゃったんだけど、聞いていただいて本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。では失礼します。